日本語を大切にしたい第297回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？庭に苗木を植えている。スマホを上着のポケットに突っ込んで、そこからお前の声が流れている。そうですか。庭で私の声が流れている。広い庭なんでしょうか？どんな庭なんでしょうか？苗木を植えている。何の苗木でしょうね。桜っていうのはちょっと違うでしょうかね。最近読んだ本で琵琶の木を植えるっていうものを読みました。しばらくすると実がなる、すぐなるわけではない。で、実もいろんなものに使えて、葉っぱもいろいろ使える、で実もおいしい、ね、薬にもなる。琵琶っていうのはいいですよっていう本があったんですが、何の苗木ですか？実がなるものでしょうか？はい、手袋をしてやってくださいね。爪の間に泥が入っちゃうと結構厄介ですからね。はい、ちょうど寒さが緩んできて、庭いじりでもしようかなっていう気持ちに少しなってきましたね。2月から3月に変わりました。よくお話をしていますが、標準語では2月と言います。でも世間一般的には2月という言い方が非常に増えてきて、以前は2月ってもっと言っていたのにな、2月っていう人が増えてきたというふうに思っていました。2月っていう響きがあまり好きではないので、私は残念だなと思っていたんですが、季節が変わって、日にちが過ぎて3月になってちょっとほっとしました。2月っていう言い方を、ね、あまり聞かなくて済むので、ほっとしています。もちろん方言で2月という言い方をするところはたくさんあると思うんですが、関東近辺であまり2月っていう人がいなかった昔と比べると、ね、2月が増えて2月が減ってきました。それをもう聞かなくなってくるな、3月なら平気だっていうふうに思っていました。で、3月って変な言い方する人はあまりいないので、3月っていうのは標準語が普通に流れるような日々になりました。ただ月が変わると今度は4月になりますが、この4月も2月と同じように4月っていう人が増えてきて、昔は4月ってみんな言わなかったのになっていうふうに思います、ね。あくまでも標準語、関東近辺のアクセントのお話なんですが、3月になりました。2月が終わりました。来月は4月になります。寒さが緩んできたという話をしましたが、日本語ってこういうところ好きだなと思います。寒さが緩む、ね、これはもう暖かくなったというものではない。でもあのきついな、厳しいなっていう寒さが少し変わってきて、あまり寒くない感じ、それを寒さが緩むという言い方をします、ね。これの微妙な言い方っていうのは私大好きです。そしてこの同じ緩むっていう言葉っていうのはいろんな意味があって、今言った寒さが緩んでくる、だんだん暖かくなってくるという意味の寒さが緩むっていうのはあります。それから嬉しいことがある、例えば孫の笑顔を見て思わず自分の頬も緩んでしまった、頬が緩む、この緩むもある。いやー、旅行に来るとね、ついつい財布の紐が緩んじゃうんだよね。普段ならこれはもったいないかな、買うのやめようかなって我慢するところも、旅先とか何かいいことがあると思わずこうすぐお金が出て買ってしまう、財布の紐が緩むって言いますよね。こう紐をつけてこう口をキュッと締めるような 財布が一般的に使われていた昔に生まれた言葉だと思うんですが、財布の紐が緩む。それから分かりやすく、このネジ緩んでるよ、ちゃんと締めなきゃ、ネジが緩んでいる、そういう緩みもあります。これは直接的な意味ですよね。最近気が緩んでるんじゃないか、しっかりしろ、ダメだよ、気を緩めたら、ね、危ないんだし、いう言い方もします。同じ緩むでもいろんな意味がありますよね。外国の言葉でも同じ単語でもいろんな意味を持っているってことも、そういう言葉はたくさんあると思うんですが、海外の言葉詳しいわけでも何でもないんですが、日本語っていうのはそういう同じ言葉だけれどもいろんな幅を持った意味を持っているっていうのは、世界の言語の中でもちょっと特別いろんな意味を持っている言葉が多いんじゃないかなっていう日本語だと思います。はい、気を緩めずに最後まで早口にならずに喋り切っていこうかなと思います。何かをしながらゆったり聞いてください。今頃そのコメントかな、はい、忘れていました。はい、言葉の意味、いろんな意味がありますよ。一つの言葉でもいろんな意味があるというお話をしました。言葉について言うと、最近はあの言葉が消えたな、こういう言い方になったんだなっていう言葉がポツポツとあります。だから少し以前から数えればかなりの言葉がなくなってきて新しい言い方に変わっているっていう言葉があります。最近あれが消えたなって気がついたもの、テレビの CM などで就職の話、転職をしてそして新しい会社に行く、そういう時にキャリア採用、キャリア採用で新しい会社に行く、転職をするっていう言い方をするようになりました。なんとかさんもキャリア採用ですねっていうような CM ですよね。このキャリア採用、どこかすでにどこかの会社でキャリアを積んで経歴を積んで仕事の経験がある、でそういう経験を積んだ上で他の会社に移る、これをね、キャリア採用、新しい会社がキャリア採用でそのもう仕事経験を積んでいる人を採用して社員として雇いましょう、これをねキャリア採用って最近言うようになりました。少し前までは中途採用って言いました。中途採用、あまりいい言葉ではありませんが、中途半端の中途ですよね。中という字に途中の途という字、なんとなくこの中途採用っていうのがあまりいいイメージはないなっていうふうになったんでしょうね。どっかの会社を辞めて、その会社を途中で辞めて新しい会社に移る、これ普通に中途採用って言っていたんですが、イメージを良くしようということでしょうか、転職しやすくしようということでしょうか、キャリア採用って変わりました。これもカタカナがどんどん日本語に入ってきていますが、中途採用、イメージそんなに悪かったかなと思います。確かに響き的にはキャリア採用の方がかっこいい感じしますけれどもね、はい、どんどん言葉が変わってきています。もうこれはかなり前ですが、ワンちゃんのお話、ミックス犬ですね、すいません、この話は以前にもしたことがあります。ミックス犬ですね、例えばトイプードルとそれからチワワね、それをチワプーなんて言ったりしてね、チワワとそれからプードル、トイプードルのミックス犬なんていう言い方をします。ミックス、混ざっている。でも以前は雑種って言いました。犬好きの人に言わせれば雑種とミックス犬一緒にするなと言われそうですけれども、純正の種類ではないという意味でいくと、やっぱり、ね、もともとは雑種、雑な種類って言っていたのに、やっぱり響きの面でしょうね、イメージがあまり良くないということで、ミックス犬、ね、ミックス犬のワンちゃん、ミックスに変わりました。これもまたカタカナが入り込んで、古い言い方はもう聞かれなくなってきました。これは一緒にしていいかどうかは分からないんですが、メジャーリーグ、アメリカのメジャーリーグ、今はね、 大谷翔平さんの話題でもう持ちきりだったんですが、ドジャースに移ってさ、翔平はまた今年どんなに頑張るのかなって、そればっかり注目されていたんですが、それを上回るような大谷翔平結婚っていうニュースが一昨日ですかね、突然やってきて、もうこれはね、極端じゃないですね、もう世界中がびっくりしたような、そんなイメージの大きな出来事でした。あの大谷翔平が29歳で、日本人の女性と結婚をした、もう入籍がしたですよね。で、既にキャンプ地でも一緒に暮らしている。マスコミはね、どんな相手なんだろうということで、相手の人をこう暴こうというか、探して写真に収めようとか、いろんなことをする人がいるかもしれない。でもこれはね、もうプライベートなところなので、プレイヤー大谷翔平を見ましょうというふうにしてほしいなと思います。ただあのね、通算の、年俸が1000億円を超えるという、男、ね、これから10年1000億円男を射止めた女性はどんな人なのかなと興味はあります。はい、すごいですよね。どこかにそういう人がいるんですよね。はい、話がそれました。はい、メジャーリーグの方で、これは2021年にあるチームの名前が変わりました。今はクリーブランドガーディアンズ、クリーブランドガーディアンズという名前になっています。これが2021年に名前が変わった。もともとはクリーブランドインディアンス、インディアンスでした。これはもともとアメリカの先住民族、のことをインディアンって言いますよね。で、これはもうこの呼称言い方っていうのはやめましょうという動きが強くなったんでしょうね。長い歴史を持っているあのクリーブランドインディアンス、この名前をね、やめましたね。思い切ってガーディアンズに変わりました。まだまだ違和感がありますが、これは日にちが解決するでしょうね。慣れてはくるんですが、あのインディアンスは伝統もあって強い時期もあった。私もあのインディアンスの応援をしたことがあります。仕事でアメリカに行った時に、あのインディアンスの応援席の方に座って、でスポンジの斧があるんですね。斧の形をしているスポンジが確か無料で配られたと思います。でね、トマホークチョップっていう応援があって、その斧を打ち振りながら味方の、インディアンスのチャンスの時とか、もしかしたら7回の表あるいは7回の裏の時には必ず応援をしましょうという、そのイニングによって応援が決まっていたかもしれないんですが、ね、あの斧を打ち振りながら、うおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーこういう変化っていうのは逆らうことはできないんですよ。けれども、もともと認められていたものがやめようってなるのは、やっぱり寂しい面はありますよね。ガーディアンズ、守る人、保護する人、貢献人という意味があるそうですが、インディアンスからガーディアンズに変わる、これが歴史の流れ。いろいろ捉え方によって変えた方がいいですよ、もう無理でしょうということで、いろんなものが変わっていきます。はい、昔は平気で言っていた言葉ってたくさんあって、もう今は使えない。これはこの放送で言っていいかどうかもちょっとはばかられるんですが、あの釣り吉三平という有名なコミックがあります。ありましたとは言っちゃいけないですね。あります、釣り吉。これ普通に当時は使われていて、私の子供の頃に大人気の漫画でした。今でも引き続き好きだなと思っている人がいるかもしれないです。釣り吉、ね、魚を釣ることが大好きな少年がいろんな魚と巡り合って、その魚を釣り上げる、いろんな工夫をしながら、で師匠にいろいろ教わりながら、先生に教わりながら、あの釣りの道を極めていく、釣りが大好きということで釣り吉三平という、有名な名前の劇画がありました。ね、これも釣り吉っていうのはもうダメですよ。吉っていうのはいわゆるあのこれ言いにくいなんとか 精神がおかしい人のことをね、鬼畜なんとかって言いますけども、それで一般的にね、当時は3、40年前までは普通に使われていました。だから釣りが大好きな人のことを釣り吉とも言いましたし、車が大好きな人、これもね、川吉って言いました。あいつ川吉なんだよ、もう車大好きだから何度も何度も買い替えたりしてお金もいっぱい使ってるんだ、もうね、川吉なんだ、そういう方って普通にしました。ものすごくこのことが好きっていうことについて、なんとか吉、ね、吉なんとかっていう言葉をちょっと縮めて吉と言ったんですがね、それももう全く使えなくなってきましたね。あまりいい言葉ではないんですけれども、昔は普通に使っていて大人気だったのにもう使えないっていうのはね、時代が変わってちょっと窮屈になってきました。必要なことかもしれないけども、なんだかなと思います。しかめっ面って聞いたことありますか？お前さ、そんなしかめっ面してないで、もっとニコニコしなよ、そんな顔してると幸せ来ないよ、なんだそのしかめっ面はって言いました。しかめっ面、だから渋いな、嫌だな、もう本当に困ったなっていうね、もう顔が嫌だな、いかにも嫌だなって顔してる顔のことをしかめっ面って言いますよね。辛いとか嫌だとか、もうやってらんないっていう時にそういう嫌だなって顔をする、それしかめっ面って、今でも一部にはまだ使う人は残っているんでしょうね。しかめっ面の語源って何だか知ってますか？知ってますかっていう方は感じは良くないですね。ご存知でしょうか？あれを調べてみたことが昔あります。もう20年ぐらい前に広辞苑で調べました。しかめ面、しかめの面は顔ですよね。で、これもともとしかめじゃなくてしこめだったそうです。しこめ顔、しこめ面で、しこめっ面、しこめっ面がしかめっ面となまってちょっと縮まったんだそうです。もともとのしこめ、このしこめというのは調べてみると見た目の良くない女性のことを言うんだそうです。だからよく言うね、美人だなとか可愛いなという人ではない、あまり見た目の良くない顔の人のことをしこめと言ったんだそうですね。しこめの深情けなんて今はもうとても使えないようなことわざもあります。しこめの深情け、あまり見た目の良くない女性は、見た目は良くないかもしれないけども心は本当に優しくて情けが深いんですよということで、よく昔はたまに聞いたのことわざですね。しこめ、見た目の良くない人、そういう人の顔のことをしこめつら、しかめつら、しかめつらっていうふうに、だんだん呼んでいって変わったんだそうです。だからこれも語源を考えればもう使えないだろうなっていう言葉になってますね。もうあまりに古いので聞くこともなくなってきたんですが、もともとはこうだったんだ、今は使えないなっていう言葉が本当に増えてきました。お前話が長いぞねっていうふうにまた言われますね。で、お前さ、もっと男らしくしろよ、これももう使えないでしょうね。だからね、女の子なんだからもっと女の子らしくしなさい、これも使えないですね。我が子とか家族の中でも使いづらくなってきている、男女の差別を感じさせるような言い方、使えなくなってきてますよね。めめしいとかね、もうダメですね。女女しいとか言って、めめしい、もっと男らしくしろよ言葉、そういうめめしいは多分広辞苑にもまだ載っていると思いますが、もう使えません。女の腐ったのみたいなこと言ってるんじゃないよなんてことも言ったんですが、もうダメですね。はい、言葉ってどんどん変わるんですけれども、60何年生きてくると、生きてる間に、あの言葉なくなっちゃったなっていう言葉にかなり出会います。というか言葉が消えていっています。残念だなという気持ちもかなりあります。つい最近、若い女性から質問をされました。若い女性といっても私から見ればかなり若いということで、30歳前後だと思います。もしその方が聞いていたら、私まだ24ですけどって 言われたらちょっと申し訳ないんですけれども、まあ20前半ではないかなという若い女性、私から見たらねもう子供のように若いですよ。私の娘はもう30超えてますから、若い女性から質問されました。私の職場の周りには年配の男性しかいないんです。そういう人とうまく話していく、うまくコミュニケーションするにはどういうふうに話しかけたらいいんでしょうかというふうに質問されました。そうか、その方はまだまだ若いで、職場の周りの人たちっていうのは男性が多くて、ましてや中年以上の年配者ばっかりだから50以上なんでしょうね。50以上60以上、そういう人が、ほとんど。そういう職場でうまくコミュニケーションをしたい、どういうふうにしたらうまく話をすることができるでしょうかという質問を受けました。はい、こうすれば大丈夫という、もうね分かりやすい方式はやり方はないです。でも一つ言えるのは、その方から、若い女性からその職場の年配の人を見た時には、あ、年上だな、この人おっさんだな、おじいちゃんだなと見えたとしても、そう見えている人たちは心の中は非常に若いです。というかまだまだ子供です。男っていくつになってもバカで子供でわがままでエッチであるというふうに私は思っています。年はいってもね、中身本当に若くて子供です。だからあまり、あ、年上の人と喋っているなという喋り方はしないでほしいな。そうすればかなりコミュニケーションがしやすいんじゃないかなと思います。言葉遣いもあんまり丁寧な言葉はね使わない方がいいです。もちろん立場によってはきちんとしなければいけないっていう、そういう関係性のこともあると思うんですが、年が離れてるからといって何ないでしょうか、何にした方がよろしいでしょうかというような、とても丁寧な言い方はねしないでください。もっとフランクな言葉で喋ってくれた方が年上の人間からすると嬉しいです。少なくとも私はそうです。あ、この人は年上だから丁寧に喋ろう、きちんと喋んなきゃいけない、そういう 気遣いをしようって思ってるのが見えてくると、こちらもねちょっとね堅苦しくなってしまうので、もっと何々なんですか、何々じゃないでしょうか、何々なんですねというような、フランクな言い方が許されるのであれば、そういう言葉で喋ってもいいような関係性であればね、それ使ってください。一歩踏み込んで、こんなにまあタメ口っていう言葉はあまり好きではないですけども、そういう言葉遣いをしても大丈夫かなっていうのはね、あまり気にしないでちょっとやっちゃってみてください。その方が年上の人間、おじさんたちはとても嬉しいし、身近にその人のことを感じることができます。はい、そうか、私丁寧すぎたんだな、もっとフランクに、あのなんとかさんと週明け月曜日に喋ってみよう、おはようございます、あ、その服いいじゃないですか、うん、なんてね、こうニコニコしながら喋ってみてください。きっと相手のおじさんおじいさんは、うんって喜びますよ。不器用なおっさんとじじいは結構いるから、嬉しいのにうまく反応できない人もいます。でも内側では結構フランクな接し方をされると、嬉しいんだぞ、本当は嬉しいんじゃないですかっていうのはね、ちょっと若い方思っておいていいんじゃないかなというふうに思います。男はいくつになってもバカで子供でわがままでエッチです。はい、今日は短めに終えましょうかね。はい、ここでちょっとお詫びですけれども、前回の放送は、マイクの設定を間違ってしまって、私 iPhone を使ってこの放送を音を取っていますが、外付けのマイク、わざわざマイクを買ってですね、ちょっと高めのマイクを買って、そのマイクを iPhone に接続して録音していたんですが、設定を間違えて前回の放送は iPhone の内蔵マイクで録音したものになってしまっていました。自分で聞き直してみて、あれと思ったら、やっぱり設定を間違っていましたね。外付けのマイクの音は全く使わずに、内蔵マイクの方で拾った音を使っていました。ほとんど変わらなかったと思うので、おかしいぞという当初も何も来なかったんですが、間違えました。今回はきちんと外付け、ね、iPhone の内蔵マイクではないもので、前々回と同じように放送ができているんじゃないかなというふうに思います。そしてね、6月からは、私のこの音声を取っている、 アンカーというか Spotify のなんか方式が変わって iPhone ではこの放送を作れなくなります。だからマイクを買ったり、どうやったらうまくつながるんだろうかな、配信までできるのかなってちょっと不安な面もあるんですが、6月までしばらく時間もあるので研究をして、新しくごついマイクを買いましたが、それをつけてパソコンの方で放送を作ろうかな、作らざるを得ないなというふうになっていて、楽しみのような大変だなという心配のような感じに今なっています。はい、こういう話をするからまた話が長くなるんですね。はい、YouTube の方にコメントをいただきました。コウジさん、初めていただきましたね。何気ない一行なんですけども、とても嬉しいです。私の前回の、YouTube、日本語が好きチャンネルの方にコメントを打ってくれました。美しい日本、美しい日本語、美しい心、この3つの言葉なんですが、嬉しいですね。美しい日本を保ちたい、それが好きです。美しい日本語、あ、いいですね。日本語はそのね、崩れないでほしいですね。変わっていかないで、で美しい心も保っていましょうというふうに私は読み取りました。小路さん、ありがとうございました。こういう一行も本当に嬉しいです。はい、また何かあったら送ってください。はい、そろそろもうエンディングになります。皆さんからのメール、コメントをお待ちしています。質問とかご意見とか何でも結構です。日本語についてあれ、これどうなってるんだろうってことがあったら質問でも送ってください。私は専門家ではないですけども、調べてお答えできればなというふうに思います。一生懸命調べてお答えします。皆さんの日常の出来事でも構わないので送ってください。季節も変わってきます。あ、春だよ、花が咲いたよみたいなメールも嬉しいですね。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。よろしくお願いします。私の YouTube たくさんやってるんですが、見て聞いて何かを感じたらコメントを打ち込んでください。日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、それから何気ないチャンネル、コメントお待ちしています。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。おかげさまでようやく3年以上かかってチャンネル登録が500を超えましたね。一歩一歩やってきたら500を超えました。大人気の YouTube と比べると非常にスケールは小さいんですけれども、 ありがたいなというふうに思います。次の目標は1000ですけれども、とりあえずは5000、6人目を目指してチャンネル登録をポチッとやってください。よろしくお願いします。今はどんな時間帯でしょうか。おはようございます。あそこの菜の花見ました。色も綺麗ですしね。香りもほんのりですけれども、これが菜の花の香りなのかなっていうのが分かりますよね。もうすぐモンシロチョウが飛びますね。春が近づいてきましたね。こんにちは。そのマスクは花粉ですよね。インフルエンザとかコロナではなくて花粉と戦ってるんですよね。はい、夏ぐらいまで花粉で、そうですか。はい、でも出かけたいですからね、マスクをしながらガードを固めて、はい、いってらっしゃい。こんばんは。はい、ちょっと顔がいい感じになってますね。お酒が顔に出るタイプ、いいじゃないですか。ボーリング大会があってそこで準優勝だったんだよ。自己ベストの得点も出た。そうですか、いいですね。自分のボール持ってるんですね。それは本格的だな。はい、明日肩が痛くならないように。はい、おめでとうございました。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。風が強くて寒かったよ。風がなければもう日差しも暖かいしね、春が近いなっていう感じなんだけどね。外は強い北風だった。仕事もきつかった。逆風の中なんとかプレゼンを乗り切ってきた。その前の準備も大変、会議もたくさんあったよ。でもなんとかなったかな。この寒い中頑張ってきたよ。 お疲れ様でした。部屋を温めて、そして何か新しいじゃないですね、温かいものでも食べて、ね、お酒でも飲みながら温まってください。お風呂沸いてますか？一人暮らしを始めたばかり。そうですか。お風呂の設定とか大変ですよね。間違えないようにお風呂の掃除もしないとね、楽しいお風呂というか綺麗なお風呂に浸かれませんよ。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。明日はきっといい一日になりますね。はい、こういう時間帯ですね。なんだかんだ30分をオーバーしてしまいました。はい、またやっちまったなというトークになりました。聞いてくれて本当にありがとうございます。こういう時間帯ですか。おやすみなさい。 To be continued.